入眠湯話。私たちは皆、麺類が大好きです。と、強引に言い切ってしまっても大きな誤りにはならないほど、日本人は麺が好きですよね。アレルギーなど、体質的に食べられないという方はいらっしゃるかもしれませんが、ラーメンやパスタ、うどんにそうめん、ビーフンから冷麺まで、苦手な具材でもドーンと乗っていない限り、これら麺類を前にして顔をしかめる方はあまりいないでしょう。そんな麺類の中でも、その盛り付け方や食べ方が特に日本的と言いますか、海外ではあまり見ないスタイルの麺類といえば、やはりこれでしょうか。というわけで、今宵の夜話は、そばのお話。最初に散々麺類と言っておいてなんですが、ただそばと言ったら、厳密にはタデ科の植物のことを指します。このそばの実は現在世界中で食べられていて、2020年の統計によれば、その生産量、消費量ともに世界一がロシア、次いで中国、3位がウクライナとなっています。なお、日本のそばの生産量はアメリカ、ブラジルに次ぐ世界6位です。日本のお米の生産量が世界10位ですから、そう考えると世界6位というのは決して低くない数字と言えるでしょう。日本や中国、イタリアなどの多くの国は、そばの実をひいて粉にしてから練って麺にしたり、クレープのようにしたりして食べることが多いのですが、生産量も消費量もダントツで世界一のロシアや3位のウクライナでは、そばの実を粗くひくなどして粒の状態のまま、日本のおかゆのように炊いたり茹でたりして食べるのが一般的です。ロシアではおかゆのことをカーシャというのですが、お米や小麦よりもそばの実のカーシャが人気なのだそうです。ロシアにはキャベツの七位とカーシャ、これが日々の糧であるということわざがあるそうで、海外に赴任したロシアの人々は、お母さんの作るそばのカーシャが恋しくてたまらなくなると言いますから、日本人にとってのご飯と味噌汁のようなソウルフードといえる存在なのかもしれません。なお、殻をむかれたそばの実は、日本でもそば米やそば米の名前で販売されています。植物としてのそばの原産地は、長らく中国の北部、ロシアとの国境付近だと考えられてきましたが、近年中国南部の三江地域と呼ばれるチベットとの国境付近で、 現在のそばの野生祖先種が発見されたことで、現在ではこちらの説が有力です。そばはここから世界中に広まり、日本へは稲と同じようなルートで中国大陸から伝わってきたのではと考えられています。そばがいつの頃から日本で栽培されていたかは定かではありませんが、縄文時代の遺跡からもそばの種子や花粉が出土していて、縄文の初期の頃にはすでにそばの栽培が始まっていた可能性が高いと考えられています。そばの実は黒く尖り、角張った硬い殻に包まれていますが、この実の様子から、そびえる、そば立つ、と同じ意味を持つ、そばの名が与えられたのだといいます。なお、そばを漢字で書くと、その、尖った角という意味を持つ何やら画数の多いそばの字に、麦の字を加え二文字でそばになりますが、実はかつてこの穀物はその漢字の通りそば麦と呼ばれていたそうです。それが時が経つにつれて単にそばと呼ばれるようになったのですが、漢字表記だけにはそのまま麦が残っているということになります。そばの栽培について記録として残っている最古のものは平安時代の食日本儀です。この中に、今年の夏は雨が少なかったから稲の育ちが悪い。百姓たちに蕎麦や麦を作るように言い、飢饉に備えさせよ。と、元正天皇が御事の利を出したとの記述が見られます。涼しく、水の少ない、乾燥した痩せた土地でも育ち、また種をまいてから3ヶ月ほどで収穫できることから、そばはこれ以前から飢饉などに備えて栽培されていたと考えられます。寒冷地であるロシアでそばが主食ともいえる存在になったのも、こういったそばの特性によるものでしょう。しかし、日本でのそばの位置づけが、この当時もあくまで非常時の備えだったのは、やはりお米の存在が大きかったためと考えられています。そばは一定の広さの土地から収穫できる量が、稲と比べて少なく、またその実が硬い殻に包まれていたため、それを割るのに労力も必要でした。ですから、米が取れる地域でわざわざそばを栽培する必要性を感じなかったのでしょう。ちなみに、あまり関係のない話で恐縮ですが、先ほどの御事の利を出した第44代元正天皇は、日本で初めて独身で即位した女性天皇として知られています。さて、そんな稲という主役に押され、あくまで雑穀の一種としてしか扱われてこなかったそばですが、鎌倉時代に大陸から入ってきた水車を使って製粉する技術が普及し始めると、 比較的簡単にそば粉が作れるようになったことから、その栽培も広く普及し始めます。しかし当時はそうやってできたそば粉を現在のように主に麺にして食べていたわけではありません。それ以前は製粉せずに硬い殻を剥いた状態のそばの実を米に混ぜて茹でたり、おかゆのようにして食べたりしていましたし、製粉技術が発展してもそれを麺状に加工していたわけではありません。なぜならそば粉は水を加えてもあまり粘りが出ないからです。そのまま麺の状態にして茹でても大抵はバラバラにちぎれてしまいます。ですから現代でも十割そば、つまりそば粉 100% のそばを打つのは高い技術が必要とされ、特別なものとされているわけです。小麦粉をつなぎとして加え粘りを出す方法は江戸時代に入ってから普及したもので、それまではいわゆるそばがきのようにして食されるのが一般的でした。要はそば粉を練って団子状にしたり、薄く伸ばしたりして塊のまま茹でたり焼いたりして食べていたわけです。ですから現在のような細い麺の状態で食べられるようになったのは小麦粉、つまりうどんの方が早かったようです。ちなみに小麦粉を水で練って細長く切ったものを切り麦、あるいは麦切りと言い、これを温かいまま食べるのが厚麦、そして冷やしたものが冷や麦です。そしてそば切りと呼ばれる形、つまりそば粉を練って伸ばして包丁で切り、細い麺の状態にしてから茹でて食べるようになったのがいつの頃かは正確には分かっていませんが、その最初の記録と考えられているのは天正2年、これは織田信長が活躍した頃になりますが、現在の長野県木曽の常勝寺というお寺のもので、その中の仏殿修理の職人たちにそば切りを振る舞ったという記述です。つまり戦国時代にはすでにそば切りはある程度一般的になっていたようです。これもはっきりしたことはわかりませんが、1584年、天正12年、大阪で角国屋、あるいは泉屋という店が開店し、そこでそば切りを出していたという記録もあるようです。この年は豊臣秀吉が大阪城の築城を始めた翌年にあたり、そのための資材置き場の一つが砂場と呼ばれていたそうです。それでこの地で蕎麦屋を営んでいた店が砂場と呼ばれるようになり、その後江戸に進出、やがて砂場の屋号を掲げる蕎麦屋が全国に広がっていったということのようです。さて、こうして江戸時代に入ると、そば切りは徐々に江戸庶民の食べ物として広まっていきます。 特徴的なのが浮世絵でよく描かれている屋台の蕎麦屋です。二八蕎麦と書かれた看板と、一人で担いで移動できる担ぎ棒の前後に小さな屋根付きの構造物がついた屋台を、時代劇などで目にしたことがあるかもしれません。この二八そばの二八というのは、小麦粉にそば粉八の割合で作られたそばだからという説もありますが、この屋台のそばが一杯十六文だったからという説の方が面白みはあります。二八十六で二八そばというわけです。ちなみに十六文というと、現在の貨幣価値に換算しておよそ300円弱といったところで、二八そばは庶民が気軽に食べられるファストフードとして重宝されたようです。このそば屋の屋台はよくできていて、そばはもちろん、丼や箸などの食器に加え、炭火の七輪もきちんと収められていて、そばを湯がいて温かいそばつゆをかけた、いわゆるかけそばを提供していました。こういった二八そばの屋台で夜遅い時間に売り歩いていたものは、夜鷹そばとも呼ばれましたが、これは夜鷹、つまりは娼婦たちが夜遅く営業している屋台の二八そばを日常的に食べていたからだといいます。彼女たちは最下層の遊女たちで、その揚げ代は26文ほどだったといいます。生きてゆくために、雪の降りしきる夜もござを抱えて道端に立ち続け、なんとか手に入れた26文を握りしめて、ようやく一杯十六文の温かいそばにありついていたといいます。夜鷹たちが客を取る場所には、大抵夜鷹そばが店を出していて、夜鷹もその客もその十六文のそばをすすっていたといいます。京や大阪といった西の地域にも、こういった夜売り歩く屋台はありましたが、こちらは夜泣きうどんと呼ばれ、そばではなくうどんを商っていました。この夜泣きは、客寄せのために店主が吹いていた笛の音に由来すると考えられています。近年はあまりその姿を見ることもありませんが、以前は深夜にラーメンを売り歩く屋台も夜泣きそばと呼ばれていました。こちらは笛ではなくチャルメラでしたが、さて江戸時代、人々はこのそば切り、つまりそば粉につなぎを加えて練って伸ばし、細く切って茹でたものですが、これをどのようにして食べていたのでしょうか。当初は現代でいうところの盛りそばのように、そばを濃いめのつゆにつけて食べるのが一般的だったようです。ただ先ほどもお話ししましたが、そば粉は小麦粉と違って粘りが少なく、細く切って茹でると湯の中でバラバラにちぎれてしまいます。そこで当時はそば切りを 茹でるのではなく、せいろに入れて蒸し、蒸しそばにしてそばがちぎれないよう、そのせいろごと客に出していました。先ほどお話ししたそば屋の発祥との説もある砂場で出されていたのも、この蒸しそばだったようです。現代のせいろそばは、一般に蒸しそばではなくゆでそばですが、あの木枠に竹すだれの器に盛られて供されているのは、その名残なのだそうです。またせいろは何段にも重ねてまとめて蒸すことができる構造になっていますから、出前などで何枚も重ねて運ぶのに都合が良かったのかもしれません。江戸時代の中頃には、職人たちがさっと食べられるようにと、そば切りに前もって漬け汁をかけて提供するそば屋が出始めます。気の短い江戸っ子の間で大流行したそうですが、これがぶっかけそば、つまりかけそばです。当初は少量の冷たい漬け汁をかけたものだったようですが、やがて温めたたっぷりの汁をかけるものが生まれました。これらがかけと呼ばれ、冷たいものは冷やかけと呼ばれるようになります。そして従来からある濃い漬け汁を別に添え、そば切りを器に盛ったものを盛りと呼んで区別するようになったのです。この頃になると、つなぎや製麺技術の発展もあって、そば切りは蒸すのではなく茹でるようになりましたが、茹で上げて水で締めたものを器に盛って出すと、そこに水が残ってそばが水っぽくなってしまいます。これを防ぐために、江戸深川の須崎と言いますから、現在の江東区東洋付近になりますが、この地の伊勢屋が考案したのが、そばをざるに盛り付けて出すという方法で、これがすなわちざるそばです。ちなみにこの伊勢屋のざるそばに、ざる以外のどんな特徴があったのか、今となってははっきりしませんが、ざるそばは深川須崎の名物となり、当時は大いに繁盛したようです。しかし寛政3年9月、台風による高潮がこの地域を襲い、これにより店は流されてしまいました。幕府はこの周辺の土地を買い上げて空き地とし、家屋を建てることを禁じています。須崎神社の境内には今も津波の襲来を予告する碑が残されているそうです。少し脱線しましたが、ざるそばに海苔をかけるようになったのは、江戸前の海苔が名産の深川という土地柄の影響なのかもしれません。さて、やがてそばにさまざまな具や薬味を乗せて提供する店も出始めます。これらは種物と呼ばれました。なお、これは江戸での呼び方で、今日大阪では薬味を加えるので火薬と呼んでいました。江戸時代後期の京、大阪、江戸、いわゆる 三都の風俗が記された森貞万光という書物が残っています。これは大阪で生まれ育った商人の北川森貞が30代になってから江戸に移り、その風俗のあまりの違うことに驚いて、現代風に言うならばライフワークとして書き記したものです。この森貞万光には当時の蕎麦屋の品書きが記録されています。そこには蕎麦16文、あられ24文、天ぷら32文、卵とじ32文といった文字が見られます。蕎麦16文というのは二八蕎麦と同じです。この品書きは屋台のものではないようですが、薬味の乗っていない蕎麦はおおよそどこでも16文だったようで、これは大阪のうどんでも同じです。ちなみに長い間どこで食べても大抵は蕎麦は16文だったのですが、幕末には物価が高騰し、とうとう24文に値上げされたそうです。品書きの中で目につくものをいくつかピックアップしてみます。あられはそばの上に海苔を敷き、さらにその上に貝柱を散らしたもの。小さな貝柱をあられに見立てたものです。花巻はそばの上にちぎった焼き海苔をたくさん散らしたもので、浅草海苔が磯の花と呼ばれていたことからこう呼んだそうです。しっぽくは長崎で和洋中がミックスされて生まれたしっぽく料理のしっぽくです。しっぽく料理の中に麺の上にさまざまな具を乗せた料理があり、そこからさまざまな具を乗せたそばやうどんをこう呼んだようです。長崎経由ですから、まずは京大阪でしっぽくうどんが生まれ、やがて江戸に伝わってそばにも取り入れられたようです。しっぽくうどんの具は卵焼きやかまぼこ、しいたけ、くわいなどで、これはそばでも同じでした。天ぷらは江戸らしく芝エビの天ぷら。一番高い48文の御膳大せいろは、おそらく要は大盛りではないかと思われます。現在でもあられや花巻といった粋な名前でそばやうどんを提供するお店はありますから、どこかで見かけることがあるかもしれません。そういえば現代のおそば屋さんでもどんなそばなのか名前を見ただけでは見当もつかないものがありますよね。ご存知の方にしたら当たり前なのかもしれませんが、いくつか見ていきましょう。カチン。関東の方はこう言われてもピンとこないと思いますが、これは焼き餅の乗ったそばやうどんのことです。関東では力ですね。カチンは餅の女房言葉、つまり昔の宮中で使われた言葉で、鰹節を おかか、さつまいもをおさつというように、餅をおかちんと呼んだところから来ています。かっちんとも言いますね。天かす、揚げ玉をのせたそばのことを、あなたは何と呼ぶでしょうか。これは関東ではたぬき、関西ではハイカラと呼ばれています。たぬきが種のない天ぷら、種抜きから来たのではという説はよく知られていますが、なぜ関西ではハイカラなのか、実はよくわかっていません。そもそも関西でタヌキといえば、油揚げが乗ったそば、つまり関東でいうところのきつねそばになりますから、もうややこしくてよくわかりません。江戸の頃の品書きには、卵とじはあっても、月見は見られませんが、この月見そばもなかなかに風流なネーミングです。実は、生卵を落としたそばにはいくつか呼び名があって、本来はただ生卵を落としただけでは月見とは呼びません。これは単に玉と呼びます。熱いそばつゆに生卵を落とし、うっすら白くなったそれをつゆごとそばにかけたものは、村雲と言います。そして本来、月見と呼べるのは、海苔を敷いた上に卵を落としたものです。背景となる海苔は夜空を、白身のやや色づいたものは雲を、ネギなどの青物はその景色の手前にある松の木などを表したものなのだそうです。なんだか芸術作品の解説をしているみたいですね。おかめはひょっとこおかめのおかめです。湯葉やかまぼこなどの具材で、そばの上におかめの顔を描いたものをこう呼びます。幕末の頃、江戸の下屋七軒町の大田庵というそば屋が考案したと伝えられ、出された丼の蓋を開けると愛嬌のあるおかめの顔が現れるという仕掛けが大評判となって、屋号もおかめ大田庵としたそうです。ところで、この大田庵のようにお蕎麦屋さんには何々庵という名前のお店が多いと思いませんか。庵、いおりは本来寄捨て人やお坊さんなどが住む質素で小さな小屋のことを指しますが、その名の通り、これはかつて浅草にあった松王院というお寺の道光庵といういおりに由来します。この道光庵の主人は信州松本の出身で、そば打ちの名人でした。彼はやってきたお寺の檀家たちにそばを振る舞っていたのですが、その美味しさが評判となり、やがて吹き地材という名物評判記、要は当時のグルメ本のようなものですが、この中でそば屋ではないにもかかわらず、江戸のそばナンバーワンとして紹介されるまでになりました。 この銅鉱庵の評判にあやかろうと、店の名前に庵をつける蕎麦屋が続出したというのがその由来のようです。なお、蕎麦切り寺銅鉱庵としてあまりに有名になってしまった松王院には、蕎麦目当ての人々が押し寄せるようになり、本来のお寺としての活動に差し障りが出るようになってしまったため、とうとう境内に蕎麦禁制の碑を建て、蕎麦の振る舞いを禁止してしまったそうです。ちなみに松王院はその後、関東大震災で被災し、世田谷区の北烏山に移転して現在に至りますが、移転の際、いつの間にか地面に埋もれていたその当時の石碑が発見されています。現在の松王院には、当時作られ、後に掘り出されたその蕎麦禁制の碑が建てられています。蕎麦屋といえば、江戸前の蕎麦御三家の名がよく知られています。一つは先ほどお話しした大阪発祥の砂場、そしてやぶとさらしなです。やぶそばは江戸の団子坂、現在の文京区千駄木にあった蔦屋の流れだと言われています。団子坂の周辺には竹やぶがあり、竹やぶに囲まれた蕎麦屋ということで、地元の人間がやぶそばと呼んでいたのが、いつしか屋号になったといいます。やぶそばはうまいそばの代名詞のようになり、のれん分けなどで多くのやぶそばが生まれました。現在、多くのやぶそばの本家として知られているのは、神田やぶそばということになります。やぶそばの特徴は、そばの実の甘皮を引き込んだ、やや緑がかった香り高いそばと塩辛いつゆで、江戸っ子がつゆを少しだけつけてそばをすするというイメージは、このやぶそばから来ています。さらしなの名は、信濃の国、現在の長野県の郡の名前、さらしな郡に由来します。蕎麦の実の一番粉、つまり引き始めると最初に粉になる中心部分の柔らかく白い蕎麦粉のことをさらしな粉と呼びます。このさらしな粉で打った白い蕎麦がさらしな蕎麦です。当時からさらしな郡は蕎麦の産地として知られ、このさらしな蕎麦を出す店はいくつかあったようですが、御三家として知られるようになる蕎麦屋の大元は、信州出身の堀井清右衛門という人物が、1789年、寛政元年、江戸の麻布に構えた信州さらしな蕎麦処、布屋多平です。布屋の屋号の通り、もともと堀井家は飯野藩星名家の江戸屋敷に出入りしていた信州の布を扱う商人でしたが、八代目清右衛門は蕎麦打ちがうまく、後の藩主星名正方の勧めもあって、藩邸近くの麻布長坂町に蕎麦屋を開きました。 この時サラシナのシナの字はサラシナ郡のシナではなく飯野藩主星名家のシナの字を許されて屋号に使っています。そのそばは評判となりますが、この麻布長坂サラシナは明治に入るまで一切支店を出さず、のれん分けもしなかったことで知られていました。しかし、昭和16年に金融恐慌の煽りを受け、一時廃業に追い込まれ、その後、商標権をめぐる争いなどを経て、2022年現在、長坂サラシナや布屋太平の名は、創業家からは離れています。創業家堀井家の血筋としては現在も麻布に店を構える総本家サラシナ堀井がそれにあたりますが、そのそばは一番粉だけで打たれ、白く舌触りが良いのが特徴で、つゆはそのそばに合うように淡く甘めになっています。歴史あるサラシナそばの名店としてよくマスコミなどにも取り上げられている人気店です。大阪発祥の砂場はその発祥が一番古いこともあって、その後の詳しいことは分かっていません。江戸に進出後ものれん分けなどを経て、多くの店が砂場の看板を上げて営業しています。江戸の頃からの長い歴史を持つ店が多く、それぞれに特徴のあるそばを提供していますが、二八、つまり小麦二割、そば粉八割のそばが多いようです。もちろんこちらは十六門ではありませんが、どの砂場がどの砂場からののれん分けなのか調べながら有名店を食べ歩いて、その違いを楽しむのも面白いかもしれません。いわゆるチェーン店ではなく、のれん分けで増え、現在主に首都圏でよく見かけるそばのお店といえば増田屋です。増田屋のルーツはかつて江戸の頃、吉原名物とされた鶴瓶そばの増田半次郎、それを引き継いだ増田屋次郎助などとも言われていますが、このあたりははっきりしません。明治23年に開業した増田屋から、明治45年にのれん分けで独立したのが、東京・表参道に今も店を構えるおそば古道です。店名が増田屋でないのが面白いですが、ここから大正・昭和の激動の時代を経て、増田屋は東京を中心にのれん分けにより店舗数を拡大してきました。増田屋の多くは言うなれば町のお蕎麦屋さんといった佇まいのお店です。いわゆるチェーン店ではなく、それぞれが独立したお店なので、メニューや味もそれぞれですが、増田屋のれん会という組織があり、現在200店ほどがその会員となっているそうです。そしてさらに大衆的なお蕎麦屋さんといえば、やはり与高そばの時代からの日本のファストフード、立ち食いそばということになります。最近は本格的なそばを出す店も増えていますが、ここではより馴染みがある 大手のチェーン店に注目してみましょう。単純に店舗数で見ると、東日本では名代富士そばとゆで太郎が二大勢力、関西圏では宮古そばということになります。なお、立ち食いといっても座って食べることもできますから、正確なカテゴリーとしてはファストフードとしてのそばチェーンといったところでしょうか。立ち食いそばの代名詞ともいえる富士そばは、不動産業で財を成した丹道夫氏が創業した立ち食いそばチェーンです。不動産業の一環として昭和39年に渋谷にオープンした立ち食いそば店、そば生がその1号店だったとされていますが、やがて不動産業が傾くと、残った立ち食いそば事業に注力して立て直しを図るために、1972年に名代富士そばを創業しました。チェーン店とはいえ、味やメニュー構成は各店舗の店長の裁量に任されているため、店ごとに味のばらつきがある反面、オリジナルメニューがあり、その違いを楽しむことができます。そば自体もすべて同じではなく、2つの別の製麺所で作られたものと、店内で製麺機によって製麺されたものの3種類が存在するそうです。なお、以前からの富士そばをご存知の方は、茹でてあるそばを湯がいて出すというイメージがあるかもしれませんが、実は昭和62年にはすべて生そばに切り替わっています。また富士そばといえば、店内で BGM として流れている演歌が知られていますが、これはざっくり言ってしまうと、創業者で会長の丹道夫氏の好みのようで、氏は丹正人の名で作詞家としても活動しています。ゆで太郎は持ち帰り弁当のほっかほっか亭のフランチャイズオーナーだった元そば職人の水品春雄氏が、弁当店を閉め念願のそば屋を始めたのが始まりです。立ち食いながら打ちたてのそばを出す安くてうまい店だと評判になり、店舗数が30店にまで拡大した頃、やはりほっかほっか亭出身の池田智明氏からフランチャイズでの展開を持ちかけられ、店舗数を大幅に伸ばしました。ですから現在も水品氏の信越食品が直営で運営するゆで太郎と、池田氏が運営するゆで太郎システムのフランチャイズ店であるゆで太郎の2種類のゆで太郎が存在します。ゆで太郎のウェブサイトでは、その店舗がどちらのゆで太郎かわかるようになっていますが、店舗の看板でも見分けがつきます。青地に白抜き文字のシンプルな看板が信越食品直営、そこにさらに赤地に白抜きで自家製麺というマークが入っているのがゆで太郎システムのフランチャイズ店です。なお、東京以外のゆで太郎は現在のところフランチャイズ店のみのようです。もっとも、どちらのゆで太郎の方が優れているといった評判はあまり聞きません。ただ、フランチャイズ店の方が 割引券を配ったり、季節限定メニューを出したりと、いい意味で商売っ気があるようです。なお近年は、もつ煮込みを出すもつ二郎を併設する店舗を拡大しているようです。そして、関西の富士そばとも呼ばれているのが、宮古そばです。近畿地方では最大の店舗数を誇る立ち食いそばチェーンですが、実はその創業の地は東京だったそうです。昭和37年、有楽町の日劇、現在の有楽町マリオンにオープンしたのが1号店ということになるようです。つまり、富士そば1号店よりも創業は早かったということになります。その後、いわゆる駅そばとして、東急や京成など首都圏の私鉄駅で立ち食いそばを提供していましたが、昭和42年に東京から大阪に宮古そばとして進出。味を完全に、いわゆる関西風にしたことで大成功しました。現在は大阪盛和食品が、京都、大阪、兵庫といった近畿圏でおよそ60店舗を運営していますが、東京では3店舗のみとなっています。そのうちの一つが、丸の内の帝国劇場のある帝劇ビル地下2階の宮古そばです。いわゆる昔ながらの立ち食いそばですが、つゆは関東風か関西風を選べるといいますから、関西の方も、宮古そばなのにつゆが黒いと驚かずに済むかもしれません。さて、ここまでお蕎麦屋さんという視点で蕎麦を見てきましたが、最後は各地のご当地蕎麦、郷土蕎麦をご紹介してまいりましょう。北の大地、現在農作物としての蕎麦の生産量日本一を誇る北海道は、ニシン蕎麦です。ニシンの干物を甘露煮にして温かいそばにのせたもので、京都、大阪を中心に関西から北陸方面でよく知られています。関東など太平洋側の都県では、なぜそばの上にニシンがと不思議に感じる人もいるほど馴染みが薄いのですが、それはニシンが江戸から明治にかけての北前船によって広まったからです。北海道で大量に取れたニシンは、北前船によって京大阪まで運ばれていました。それでそのルート上の各港町でニシンが食べられるようになっていったわけです。ニシンそばの発祥は、京都とも北海道の江差とも言われていますが、関西方面の方は年越しそばはニシンそばという方も多いでしょう。青森県の津軽そばは、つなぎに大豆をすりつぶしたご汁を加えたそばです。江戸の頃はその寒冷な気候から米の収穫が限られたため、人々は主にそばを食べていたのですが、栄養の偏りを補うために大豆を加えたのが津軽そばの始まりと伝えられています。もちもちとした食感と大豆の甘みが特徴のそばです。 新潟県のへぎそば。つなぎに、ふのりと呼ばれる海藻を練り込んだそばで、噛み応えがあり、つるりと喉越しが良いのが特徴です。へぎは、はぎがなまったもので、木を剥いで作った板の器がその由来なのだそうです。山形県の板そばもそうですが、大きめの板や器で出されるそばは、一人前ではなく、大人数で囲んでみんなで食べるスタイルです。そばを語るとき、長野県は外せません。その生産量も北海道に次ぐ全国2位です。日本三大そばといえば、岩手県のわんこそば、島根県の出雲そば、そして長野県の戸隠そばですが、戸隠そばは引きぐるみと呼ばれる、そばの実の甘皮を取らずに引いたそば粉を使って、ほとんど水を切らずに丸いざるに盛られて供されるのが特徴です。黒く太い、いわゆる田舎そばと呼ばれる風味の強いそばです。かつてそばどころ長野県、つまり信濃の国上田から田島の国伊豆市に国替えとなった大名仙石氏が伝えたとされるのが、兵庫県豊岡市の伊豆市そばです。伊豆市焼きの小皿5枚に分け盛られ供されるのが特徴で、近畿圏にありながら信州の影響を色濃く受けた黒い田舎そばが楽しめます。実は島根県の出雲そばも、同じく信州松本藩の松平氏が出雲の国松江に国替えになったことで伝わったそばで、こちらは丸い漆器に盛られ、割子そばとして知られています。抹茶を練り込んだ茶そばは京都名物として知られていますが、これを熱く焼かれた瓦の上に乗せて供するのが、山口県下関名物の瓦そばです。茶そばの上には錦糸卵や牛肉、レモン、ネギなどのさまざまな具材が乗せられていて、温かい麺つゆにつけて食べるのが一般的です。かなりユニークといえるそばですが、これは西南戦争当時、西郷隆盛率いる薩摩兵たちが政府軍の熊本城を囲んだ際に、瓦をフライパンのようにして肉や野菜を調理したという話を聞いた下関の旅館の主人が考案した料理とされていて、やや焼きそばに近い料理です。瓦で焼かれた茶そばのパリパリとした食感が楽しいそば料理です。うどんのイメージが強い四国では、徳島県三好市の祖谷そばが知られています。祖谷は高い山に囲まれていて米が育ちにくい地域で、平家の落ち武者がそばを持ち込み隠れ住んだという伝説の地です。つなぎを使わないそば粉 100% の10割そばは、切れやすく太く短いのが特徴で、温かいだし汁をかけて、いわゆるかけでいただきます。そばを製粉せず身のまま食べる祖谷の郷土料理、そば米雑炊も有名です。九州のそばどころといえば、熊本県阿蘇地方です。 気候的に米が取れる地域は蕎麦の産地とはならないことが普通で、そのため温暖な九州は比較的蕎麦屋さんも少なめです。しかし南阿蘇は阿蘇山によって形作られたカルデラ盆地内に位置し、そのため朝晩の寒暖差が激しく、蕎麦の栽培には絶好の地域でした。また名水百選にも選ばれた白川水源をはじめとする阿蘇の豊富な伏流水に恵まれるなど、おいしい蕎麦を楽しむための環境が揃っているエリアです。以前は田舎蕎麦が中心だったといいますが、近年は各地から蕎麦を求めてやってくる観光客も増え、地元の蕎麦粉を使ったこだわりの手打ち蕎麦の店も増えているといいます。さて、今宵の夜話は最初から最後までみっちり蕎麦のお話でしたが、いかがだったでしょうか。やはりお腹が空いてしまいましたでしょうか。昔から蕎麦好きは長生きと言われます。蕎麦にはルチンをはじめ、リジンや各種ビタミンなど体に良いとされる栄養が豊富に含まれていますし、他の麺類と比べて食物繊維が豊富ですから、腹持ちが良く血糖値の上昇も低く抑えられます。今夜これからというのはおすすめしませんが、ぜひ明日にでも今宵の夜話を思い出しながら、おいしいおそばを召し上がってみてください。食べ物をおいしく感じる要素の中にはきっとさまざまな知識も含まれているはずですから。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。